こんにちは、はるです。
みやです。
テイクミハイヤーは私はるとみやがインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストをお招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。
はい
はい。いや皆さん本当にお久しぶりです。
お久しぶりです。1週間なかっただけなのにさ
に、あ、まあそうだね、
うん、
1週間と、まあ、1日かな、
うん、
いやあのね、1週目ほらミヤがちょっと具合悪いですよってなって、
うん、
で私がね一人でインスタライブをね、うん、させていただいたんですけれど、はい、皆さん覚えてますか
ね、
はい、
覚えてますか。あの頃私はちょっとまだお熱が
そうですよね、
はい、39度ぐらいあって、あ、そうなの。
そんなに出ちゃったの。
そうなの。
そうだったんだ。
平熱私高くないからさ、気持ちだけで言ったらさ、
うん、
待って、この熱の問題って結構あると思ってんの、
うん、
35度の子がさ37度ってだけでも平熱2度違うわけじゃん、
うん、
こっちとらさ、いや正直平熱最近知らないけど、
うん、
そう、
平熱そんな低いの。
私結構35度 5.5 とかなの。
もうちょい上げなさいよ。
そうなの、そうなのっていうのがあって、多分調子いい時は36度とか全然あるんだけどね。
私 36.2 って感じ、
一番いいと思うだからさ、平均的なさ健康的な平熱って 36.8 度とかって言ったりするじゃん、人間のって。
だけだろ、結構
微熱じゃんって思うでも私的にはその平熱が低いから、その微熱とされてる37度でも結構多分だるいのね、ちゃんと。
うん、わかる。でも37度出た時、うん、普通にだるかった。
私ね、もう38度超えてくると涙出てくるから涙出てくるからさ、わかんの、
うん、
あ、これ38度超えたわみたいな、
うんうんうん、
ちゃんとどんどん上がっちゃって39度いきまして、うん、中1ぶりのインフルエンザでした。
中1ぶりか、
うん、やばくない？中1ぶりだと思ったの。インフルって聞くけど毎年、
うん、なんか大丈夫で来ちゃったもんね。
そう、
私たまにでも予防注射とか打ってたんだよね。
あ、本当、うん、私受験の時以外打ってなかった。
あ、本当に、う
ん、しかも受験の時と か、 なんかその打ったばっかりの時に毎回なってんだよね。
あ、普通にそれで打ってまたかかっちゃう人ね
そうよくないよね、
うん
うん、
とにかく、
うん、まあ、ちょっとお騒がせしました。
はい、まあ、そのね、ミヤに続いて私も風邪をひきまして、うん、
はい、
結構ほんとしっかり1週間ね寝込んだんですよ、
う
ん、
そうだよね、
うん
待って、大丈夫？
うん、
うん、いやそうだよね、
うん、ごめんみんな、ちょっと今日ほんと聞き苦しいかもしんないわ。でもちょっとのだめとか舐めながらやらせてください。
どうぞ。
はい、今日何かっていうと我々、
うん、
このポッドキャストを始めて1年では経ちました、うん、今日で。
おめでとうございます。
本当におめでとう。
おめでとう。そしてということは、はるちゃんもお誕生日ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
何歳になられるんですか？秘密にしときますか？
9歳。
大嘘つき。恐ろしいだろ、9歳がポッドキャストやってよ。そうだよね、
2歳。
うん、29歳ね。29歳になりました、うん、29
歳になってみた。
すごいよね。
すごいよね、
うん、
いや、あっという間の29年でしたね
あっという間ですよね。
あっという間でしたよね、本当に
何そっか、あっという間だよな。
あっという間ですね、はい、まあ、なんか、まあ、正直そんなに20代最後の、
うん、
なんだみたいな、
う
ん、うーん、なんか30歳になったつもりで結構生きちゃってたから最近ね。
そうだよね。
あんまりこうなんかこう20代終わってしまう、どうしようみたいなことはないんだけど、
うん、うん
うん、まあ、ただなんか最近すごい、そのなんか風邪をひくとさ、
あ、うんうん、
すごいなんか焦るじゃん。
うん、そうだね。
わかる。なんか大丈夫だった？
考えないようにしてたかも。
うん、
だからまあちゃんと具合悪かったから、
うん、
起きてる間にさ、うん、やらなきゃいけないこととかが頭によぎるじゃん。
うん、
でちゃんとなんか
どうしよう
みたいな感じになるから、うん、普通に追い込まれて全然これ良くないと思って、
うん、
お前今何もできないんだから黙って寝れば、一人でそれやって、
うん、
はい、わかりましただってずっと寝てた。
そう、
うん。
私もそういう感じではあったんだけど、うん、なんかすごいふと、
うん、
ちょっと怖くなったの。
いや
でもなんか自分が風邪をひいてるからこうなんだっていうのもどっかで分かりつつも、うん、でもやっぱ不安があったのすごい。なんか途中で、うんまあ、本当に1週間寝込んだんだけど途中からさなんか心配不安になってくるわけ本当に。なんか世界に取り残されちゃったみたいな。
でもさあんたそのパワーがあるんじゃないと思うんだけど、なんか私自分が具合悪くても別に大丈夫って思ってるんだけど、
うん、
私春さん具合悪くなると結構不安になるんだよね。
うん
絶対良くなるって思ってるんだけどさ、
うん、
えみたいな、やばいこれいつまで続くかなみたいな、
うん、
っていうのがあって、多分大丈夫だろうって思ってるんだけど、
うん、
待って、いや落ち着こう、1週間自分も治るまでにかかってるから向こうも多分1週間かかるからだからって思ったら全然まだ時間経ってないわって思って落ち着かせてた。
うん、
そんな感じだったよ。
いやそうなんだよね、
うん、
私は
そうだった、
周りがめっちゃ心配したの、私が具合悪くな
る、そうだね、
そうそうっていうのはあるんだけど、
うん、
そう、何が不安って、なんか自分は何をしてきたんだろうみたいな気持ちになっちゃったのね、すごい、
うんうん、
ですごい具合悪くてさ、
うん、
なんかこのまま今悔いがなかった人生なのかみたいなことを思い始めちゃったの、
うんうんうんうん、
なんかこの死ぬんじゃないかみたいな、
そうなんだ、
もう終わりが、ちょっと思っちゃうわけ、うんうん、知らないんだけど、
うんうん、
そうで、なんか本当になんか 何をしてきたのかなみたいな、
あそう、
何を残してたんだろうみたいな気持ちになっちゃって、なんかすごい落ち込んじゃったのね。
それってさ、誕生日前だからとかじゃなくて風邪ひいてるからっていうのも相まって、
そうだと思う。
そっか、
そうで、なんかまあ、もちろんさその時、
うん、
なんだろう、体力的にも、
うん、
もう何もできないからなんだけど、また頑張れるのかなみたいな気持ちになっちゃったのすごい。
あ、
自分は
で、いやそうね、ちょっとわかるわかる、
そう、
あの集中力とか体力とか全部そういうものが一気にこうそがれちゃうっていう か、
うん、
かできたはずだったことができなくなるっていうだけで、
うん、
こんなに自信がなくなるんだみたいなのは毎回あの年を取って具合が悪くなるたんびにそれを感じて、普通にえ怖い怖い怖いって
めちゃめちゃ怖いよね。
うん、
そう、なんか私普通にさ、えなんか自分ってもしかしたらこのまま踏ん張れない人生なのかもしれないっていう恐怖が、多分その恐怖の内訳はそれだったと思うね。
なるほどね。
なんか自分が頑張って経験があるから、
うんうんうん、
それがあったから今自分がここにいるんだっていうのを思えることってすごい素敵だと思うんだけど、
うんうんうん、
そこに依存しすぎちゃいけないなってすごい思ったの。
やばいじゃん、アスリートのあれじゃんそれそうだよね、
頑張った過去があるから自分は今ここに入れてる、
うんうん、
でも別に頑張れなかったとしても、
うんうん、
自分って そこにいるわけじゃん、
うん、
なんて言うんだろう、
わかるよ。
だからそのいつもいつも頑張ってなきゃいけないはず本当はないって自分どっかで思ってるんだけど、うんうん、でも過去のその栄光じゃないけど、
うんうん、
栄光でもないんだよな、なんか踏ん張れたことっていうのをさ糧に生きちゃってると、
うんうん、
それが次できなくなった時どうやって生きてったらいいんだろうみたいな、
うんうん、
ことにすごいなんか苛まれちゃったの、
うん、
風邪をひきながら。
辛いね、
うん、
でもすごいわかるかも、
うん
うん
ね、でこれ みんなもこうなるのかなって思いながら、
うちらでもその話したことなかったけど結構そうだったんだね。
え、風邪の時、
えうんうん、てかそういう風に考えるんだと思った、お春が。
そう、ま、で私も普段はあんまりそういう風に思わないんだけど、
そうだよね、
でもこういう考え方になったから、
うん、
風邪だからなのかわかんないけど、
うん、
でこの話絶対みんなにしたいって思ったのね。
ああそうなんだ。
そう、なんか私は多分、
うん、
割となんか、うん、な割とさ、
うん、
その今あることをコツコツと頑張るみたいなことを、
うんう
ん、なんていうの、生きる指針としてさ、
うん、
やってきてて、そういうふうに多分いろんなとこでも話してると思うね、
うんうん、
だけどそういう風にできなくなる恐怖みたいなものがめちゃくちゃあるっていう話を、
うん、
あした方がいいなって思ってたから、
うん、
今そうしてるんだけど、 なんかマジで具体的な話になるんだけど、なんか私ってさ、人と関わるのにめっちゃなんか頑張んなきゃいけないっていう話をしたじゃん、
うんうんうん、
なんか一緒にものづくりする時も、うん、なんかすごい頑張って誘わなきゃいけないとか、
はいはいはい、
何か私と誰かが何かを一緒にしたいって思ってるわけないって思っちゃってるみたいな、うん、でそれももしかしたら意外と思う人いると思うのね、
うんうん、なんかあれだよね、フッカルのように見えて激おも人間みたいなののギャップみたいなのはさ多分ある、あるよね、揺らさないであるよね多分。
いやあると思う、う
ん、びっくりすると思う。なんかすごい軽やかに楽しんでやってたのに急に、うん、なんか軽やかなんだけど言ってることが激重すぎて向こうがびっくりしちゃうみたいなのは、
うん、
だからパムとかは、うん、あのみんな軽やかにはしてるけど、うん、本当ありがとうみたいな、うん、大好きみたいな楽しいねなので、うん、やってるけどね、やっぱすごいさ、こうあれじゃん、 Love you, thank you みたいな感じで言えないみたいなのがさ、うん、そのクライアントとの仕事でもやっぱりあったりするじゃん、
うん、
一緒にまあご一緒できてすごい嬉しかったですみたいなの、うん、でっていうのを綺麗に言うことでしか頑張れないというか伝えきれない、
うん、
言葉が使えないみたいな、
それしか、うん、なんだろう、伝える方法がないって思っちゃうよね、
うんう
んうん、そう、
うん、そうだよね。
そうだからとにかく私は怖くて、
うんうん、
なんか前もさ緊張しすぎて何もしたくないみたいな話した気がするんだけど、
う
ん
う
ん、
過去2回ぐらいしてる。
マジでそれなのね、ずっと、
うんうん、
だからなんか誘う企画に誘うだけ誘うだけでマジで体力使っちゃうの、
うんうん、そうだね。
でなんかもうそれを考えるだけでもめっちゃもう憂鬱な気持ちなの、ね、
うん、
でなんかハイヤーのさ準備とかも今してるよじゃん、
うん、
で新しいプロジェクトの準備とかもしてて、
うん、
なんか早く人をやっぱなんかがいてその人がその人の仕事をしてるみたいな状態にしないと、私多分あの自分だけでは本当に頑張れないかもしれないみたいな恐怖がマジで襲ってくるの。
へー、なるほどね、
うん、
なんか私多分そこまで言語化ができてなくて自分のその思考に対しての、
うん、うん
と思うけど、あの気持ちは一緒みたいなのもあるかも
なんかそう、
私多分一人でだったら何もしたくないんだよね
うん、うん、
何もしたくないの、うん、てか遊びたいとかでもなくて、
うん、
なんか本当にだからこれあれなの、その20代後半というか30代の課題なのかもしれないけど、
うん、
なんか体力がなくなってんのかなっていうのを最近ずっと思ってんだけど、
うん、
なんかそれのせいにしてあんま何も考えてないかもって思ってんだけどさ、
うん、
なんか何もしたくないかもしれないって思う瞬間結構あんの、
うん、
てかそれに気づき始めたのかも。なんか今までは何か理由をつけてなんか遊びに行ったり誰かにと遊んだりとか、
うん、
すごい一生懸命してた気がするんだけど、
うん、
なんかどんどんそれって本当にしたかったのかなみたいな、
うん、
しなくてもいいのかもみたいな、
うん、
とか思うようになってきたりとかして、
うん、
なんかそう小学生の時とかってやっぱ暇だからさすごいいっぱい遊ぶ体力もあると思うんだけど、
うんうん
うん、忙しいからそう思ってるみたいなことなのか、
うん、
どういうことなんだろうっていうのはちょっとあんま考えられてなかったけど、
うん、
そう最近ねその頑張れないかもしれないみたいなのの、
うん、
気持ちの悪さ、
うん、
緊張とかじゃないんだよね、気持ちが悪いんだよね。だからあの、うん、一旦忘れたいからちょっと土のに埋めといて寝るみたいな感じで寝て起きて、
うんうん
うん、あーみたいなっていう日々を送ってるずっと。
なるほどね、
うん、
なんか私は、
うん、
すごいなんか使命感みたいなのが謎にあるから
ずっとそうだよね。
そうなんか
背負ってんだよね、
やるべきって思うし、
うん、
なんか多分それを全うしなかったらそれこそ死ぬ時に気持ち悪すぎて死ぬなと思ったの
そうだね、
うん、
そうだよね。そうだから、
うん、
結構最近その思うことがさ、
うん、
そのこの前友達に会って、
うん、
てか友達が急に LINE してきたの、
うん、
グループ LINE があるんだけどそこに突然でごめんなんだけど本当に私の友達はあの仕事も本当に頑張ってて、
うん、
あのプライベートも充実させてて本当に尊敬できる人たちばっかりみたいな、とにかく私友達いてくれてありがとうっていう LINE をボンって送ってきたのね、
うん、
で私はそれを見てうんうんみたいな気持ちも分かるみたいな感じで思いながらまた別の子がそんなにいい話をしてるところごめんなんだけどまた別の話し始めてて、もうみんなそれぞれだなと思ってすごいいいなと思って見てたんだけど、うん、なんか そう、でもそういうふうに慰め合う時間みたいなのとか励まし合う時間みたいなのってなんかないとやっぱどんどんやっていけなくなるのかもっていうのもちょっと思ったりする、うん、なんか前よりもそういう時間がありがたいって思うことがすごい増えるんだけど、
うん、
部活とかってさ確実なさ分かってるメインイベントとかがあったりするじゃん、
はいはいはい、
じゃあ大会がここにありますとか、うんうんうん、そこに向けて何かしらのトラブルがいくつかは発生しますがそれを先輩からの教えでどういうふうに乗り越えればいいかみたいなのも教わりながらやってくみたいな、うん、でなんかもう自分がミスしても顧問に怒られるとか同期が何か言ってくれるとか先輩が何かしてくれるとかいろいろあるけどなんかそういうのって大人になるとさあんましなくなるなって思ってて、そうなんか部活とかではそういうのあったけどその今大人になってそういうことあんましないから、
うん、
なんかだからその人への感謝とか、
うん、
なんか意識してやらないといけないなみたいなのもすごい思ったりするの。だから誕生日にとかがさすごい分かりやすい例だと思うんだけどとか何かしらの記念日を見つけて大げさに祝っていかない祝うとか、
うん、
なんか、まあ、けじめ何分かんないけどそういうことをしないといけないんだなって、うん、だからやっぱ距離が遠い友達こそなんかかっこいいなとかその子のこういう姿勢がやっぱ好きだったなって思った時にやっぱ言ってかないといけないよなって思ったりする、
no.
そうでなんかその循環を自分も作らなきゃって思った、
うん、
なんか言ったらやっぱ言い返してくれるし、
うん、まあそれ分かるかも
みたいなのはなんかそれって嘘じゃ出てこない言葉だと思ってて、
うん、なんかそれで言うと、うん、ちょうどこの間友達知り合いが、
うんうん
インスタのストーリーで、
うん
まあ、そのような胸というか、
うんうん、
まあ、なんかすごい自分の作るものに対して自信がなくなっちゃってるみたいなことをつぶやいてたから、
うんうん、
でも私はその子の細かいこだわりとかさ、
うん、
すごい見てそれが伝わってるし、
うんうん、
普通にすごいなって思うこと多くて、
うん
まあ、それだから伝えたんだけどそう、そしたらなんかすごいメッセージくれて、
うん、
お互い励まし合ったんだけど、
うんうん
ね、それを思い出した、
ね、そうそうそう、うん、なんかそれこそさ分かりやすいコミュニティではないというかこの大人になった時の、
うん、
団体みたいなのが、
うん、
その学校とかだとじゃあクラスメイト、
うん、
部活が同じ子とかクラスは違うけど昔一緒になってすごい仲良く行こうとかさ、
うん、
なんかそういうカテゴリーみたいなのがさ分かりやすくあるじゃん、
うん、
でそういう話とかってさ学校が違くてもさあったあったみたいな中学の時部活同じだった子とかやっぱ離れても仲良かったりするよねみたいなのってさ、うん、共通でみんなあったりすると思うんだけど、うん、なんか大人になるとさなんか何が友達みたいなのもすごい難しいじゃん
そうね
なんか気を許せてるからとか一回ご飯したからとかじゃあ友達でみたいななんか全員を友達っていう強い人もいると思うんだけど、
うん、
それってすごいいいなと思ってんだけど、
うん、
でもそれもすごいむずいじゃん、
うん、
友達って何人みたいなその話もポッドキャストしたけど、
うん、
ってなった時にそうむずいなって思うけどでもその関係性にとらわれずに相手にこうポジティブな、
うん、
その自分の気持ち、まあ、伝えられる時に伝えないといけないっていう割と最近この話たびたび言い換えながらしてると思うんだけど
確かにね、まあ、それはそういやでもすごい面白いなと思ったのが、うんうん、このなんか頑張れないみたいな話になった時にやっぱその友達とかこういう関係の話になるのがすごいミヤっぽいなと思った、うん、
ああ、
なんかやっぱ友達の言葉とかがすごい自分の頑張ろうっていう気持ちにつながる、
うん、
じゃんミヤは
だしなんか同時に自分が何気なく言った言葉だったのにすごい相手のこと励ませたって思う体験があるからかもしれない、
うんうんうんうん、
なんかその LINE くれた友達ともたまたまそのタイミングでまた会うことがあっていやなんか本当もっと頑張んなきゃって思うみたいな反省を私に伝えてきたわけ、
うん、
もう頑張ってるくないみたいな、
うん、
頑張ってるっていうかなんか新しいことに挑戦したいみたいな話をしてたんだわ、
うん、
でだったんだけどでその子が韓国に一人で一泊二日でミュージカル見に行ったの、
うん、
でミュージカル見に行って多分二日間で3本とか見てたのかな、
うん、
で別に韓国語ができるわけでもないし超英語が得意とかでもないんだけどチケットの取り方も分かんないみたいな感じで言ってたのにそれをちゃんと実行して でなんか帰り際にあの先輩にもたまたま会ったりしたみたいな、なんかすごい充実してそうなだったの、
うん、
でそれってなんかどんどんさ新しい挑戦みたいなのってできなくなってるなってすごい自分が思ってるタイミングだったから、なんか偉いなって思って見てたの、それ、うん、かっこいいなみたいな、うん、偉いっていうかかっこいいなって思って見てたから、うん、すごいかっこいいって思ったよみたいな、
うん、
まずもう実行してるからそんな焦んなくていいっていうか、もう十分まだやれるとも思うけど、
うん、
もうすでに やれてないって思わなくていいと思うみたいな話したら、みゆにそんなこと言ってもらえると思わなかったみたいな、
うん、
嬉しいって言われて、うん、まあ、その子もすっごい素直ないい子だからっていうのもあると思うんだけど、うん、本当みたいな、私それ言っただけであなたがそういう風に言ってくれると思わなかったっていう、お互いのそのなんていうの、投げたら投げ返ってきたみたいなのがあって、うん、なんかよかったと思った。なんか関係性がやっぱここまで気づいてきたからこそ、 その会話があるなとも思ったりしたかな、
うんうんうん、
まあ、そうそうそう、そんなのだった。
いやそうだね、そういう何気ない何気ない人からのさ、うん、なんていうの、自分の本当に仲のいいよく会う友達とかじゃなくて、
うん、
あこの人こんなこと言ってくれるんだみたいなのとかも私は結構嬉しい、
うんうんうん、そうだよね、
うん、いやね、とにかくね、その私はその頑張れない問題みたいなの、
うん、
頑張れない問題っていうか、頑張れなかったらどうしよう不安、
うん、
マジであんのね、
うん、
でもこれは本当になんか、うん、自分で自分を救うしかなくて、私の場合は、ね、なんかみんながどれだけ褒めてくれてもこの不安は消えないんだなっていうのが、
うん、
私は逆にあって、
うんうんうん、
そうで、なんか本当にね、自分が今までやってきたことを全部ちゃんと肯定してあげたいと思うんだけど、
うんうん、
それがそれすらも難しいの、
うん、
それすら難しく思っちゃうのね、うん、でもそれを難しく思うのってなんかもう多方面に失礼な気もしちゃうわけ。
あ
だからそう思いたいの、頑張ってきたし、
うん、
その時できるベストをやってきたって思ってんだけど、う
んうん、常に反省が伴ってるってことだよね、
うん、すごい反省して、反省っていうかなんか怖いんだよ私今すごい、うん、だからすごい周りから見たらね、めっちゃ順風満帆に見える可能性あると思うの今。
まあそうだね、
私、
うん、あると思う、それは
あるよね、
うん、
なんか誕生日にこんなお祝いしてもらってさ、みんなお話聞いてくれてありがとう、
お父さんともコラボしてさ、
そうだよね、
あのアイテムも発売しててとかさ、
うん、いや、まあ、そう思う、
うん、そうだと思う、
そう思う、
うん、
でもリスナーのみんなにはさ、怖い怖いとか言ってさ
なんか、分かんない、みんなすごい心配しなが
ら、みんなごめんねなんだけど、うん、本当に怖くて私、
うん、
だからなんか本当にじゃあ何がそんなに怖いのかって言ったら、なんかハイヤーとかを作れなかったらどうしようって思っちゃうの、形にできなかったら
あ
っていう恐怖がもう本当につきまとうのね、
うんうん、
でなんかいろんな人を巻き込むのも今めっちゃ怖いの私、
はいはいはいはい、だって巻き込んじゃったらそれ形にしなかったらダメじゃんみたいなとかね、
え、そう、
そういうことだよね、
怖くて怖くて、でももう巻き込んでんの
そうだよね、
巻き込み始めちゃってて、うんうん、こんなことさ関係者にもね、なんかね聞いてほしくないくらいなのこんな怖がってて
うん、うん、
でもいや本当に怖くて、なんか
いや、まあ、でもその怖いっていう実感があるけど、それを大丈夫にさせるまじないを毎日かけながらあのじわじわ進んで、うん、で気づいたら最強みたいなモードに入ってるっていうのが私春さんのイメージではあるかも。
いや、まあそうだよね、うん、そうなの、だからすごいなんか次自分がハイヤーとして出すものっていうのが、うん、なんかどういうものになるのかっていう想像が自分の中でまだこう
しきれてない
ついてなくて、うん、でもそれは悪くないことだと思ってて、
うんうんうん、
だから自分の想像できてるものを形にするのって私はつまらないのね、
うんうん、
だから必ず自分の想像をちょっと超えてくるものを生み出したいとは思ってるんだけど、うんうん、でもなんかそのために今の自分が足りてないんじゃないかっていう恐怖もすごいあるの、
うんうん、
なんか 今の自分でしかないんだけど、 でもその自分の作りたいものに今自分の実力が足りてない気もするし、うんうん、でそこにこう人を入れてそれを補うことがなんか正しいかも分かんなくって、だから自分でどこまでやるのかっていうことと、その人を入れることがそこのその不安とか納得いくものを作れることに直結するのか、でそのじゃあ出来上がったものは結局何なのかみたいなことで、
うんうん、
なんかもう怖くて怖くてずっと考えてて、
わかるわかる、なんかこう分裂してんだよな私の中では、あのいろんなことが、うん、なんかあの頑張ればできるようになる、
うんうん、
てかできなくても、うん、訓練続けたり練習すればできるようになるっていうのはすごい知ってるはずなんだけど、うん、なんかやりたいことはすごい上の方にあって、うん、それを今するには多分自分では無理っていうのは分かってて、うん、だけどピョンって行きたいのめっちゃピョンって行きたくなっちゃって、うんうんうん、え無理だよみたいな、
うん、
っていうのとかすごい思って、うん、ドラえもんが欲しいっていうところでずっと私はずっとそのサイクルずっとグループしてるだから、うん、私はなんか多分あのずっと逃げ腰みたいな感じでずっと走り回ってるって感じなの、ね、
うん、
その問題にぶち当たっても、うん、別のところちょっと考えてみたいな、
うんうんうん、
そうってなってるけど、あなんかねすごいなんか分かるって思う、なんかおはるの方が具体をはらんでるけど、
そうだね、うなんか多分もう本当にもうもうやり始めて、うん、もう超突っ走るしかないってなったらこの恐怖って多分その時は忘れられるんだけど、
そうだよね、
今なんかまだそこのギアの入れ方が、
うんうん、
まあ、仕事もあるし、うん、そのハイヤーにこう踏み切れてないっていうところも問題で、うん、それは多分もうずっとついて回ることだから、うん、自分がどこかで踏ん切りつけてそっちにエンジンをこう舵をこう完全に切らなきゃいけない瞬間があるんだけど、
うんうんうん、
それをやっちゃえば多分もうやるしかないんだけど、うん、今だからそのチューブラリン感みたいなところが一番すごい自分が不安要素をすごい作ってるっていうところでありまして、
でも本当にすごい、うん、すごいタイミングで2人とも体壊したなって思った。
いや本当そう、
お前ら一旦考えてこいって言われて、
いやそうだね、そうだと思う、うん、なんか
普通に苦しんできない一旦って、
うん、マジで本当苦しんだな、うん、考えたし、うん、そうでそうなんですよね、だからなんか次にこう生まれるものがこうどうなんか何なのかっていうのとみんなにどう届くのか、
うん、
みたいなのが私もまだちょっとなんか完全に見えてなくて、
うん、これもうまさに制作過程を語り合いだよね
そう
なんかさ、
だからそこはちょっとだからみんな、うんうん、なんかに届けるまでちょっと分かんないんですけど待っててくださいっていう、
はい、
そうなんかね本当に自分の知識不足みたいなこともすっごい怖いの、うんうん、なんかそれはまた自分のやるべきことと離れた世界の状況とかに対しても自分のこうあの追いついてなさみたいなことがめっちゃ不安なのね、なんかこう戦争が起きてて、
うん、
で何が問題なのか今どんな状況なのかで自分は何ができるのかみたいなことも考えたいし、自信、うん、があった人たちはさきっと自分たちのこと今すごい忘れられちゃってるって思ってると思うし、うん、じゃあそこに対して自分何ができるのかなとか、じゃあ今すぐボランティア行ってる友達とか見ると本当すごいなと思うんだけど、うん、でもじゃあ自分がすぐ行動するわけでもなくて普通になんか自分がもう病気でベッドに寝ててなんか何してんだろうなとか思ったりするし、
私はもう病気の時それを考える隙間全然なかった
私はマジで気持ち悪くて考えられなかったんだけど考えてて、
わかるわかる、
そうでなんかそう本当に何て言うんだろう、なんか今すごい普通にあのめっちゃ楽しいは楽しいんだけど同時に本当に生きるのってめっちゃ痛いなって思う、うん、
気持ち悪さみたいにずっとあるよね、
うん、マジでなんか生きることって本当に体力がいるし、うん、なんか本当に痛みを伴いすぎて、うん、何なんだろうってすごい思う。
いや本当にそう思う、なんかどうにかならないのって思うけどどうにかならないかもしれないみたいなことを言ってる人たちもいるというかさ、それが目に見えて自分の中にも入ってきたりするわけじゃん、
うん、
よくわかんない哲学者のおじいちゃんがそういう話をしてて自分たちが歴史の証人になるしかないって、うん、みたいな、自分それしかできないのかなみたいな、
うん、
そんなことないって っていうところで頑張らなきゃいけないことっていっぱいあると思うんだけど、いやー落ち込むこと、落ち込むとか言っちゃいけないっていう気持ちにもなるっていうかさ、
うん、ね、
うん、
いやでもあのまあ、なんか具合めっちゃ悪かったんだけどさ、うんうん、ちょっと元気になったタイミングとかで金原ひとみさんの本とか読んでて、
うんうん、
彼女はそのなんか痛みみたいなこととか、この世界のおかしさみたいなことをなんかあのおかしさってクレイジーもそうなんだけど、うん、なんかこう面白さみたいなことをすごいあの本当に彼女自身の言葉で書いてて、うん、それがすごいだから心地よかったのね、
うんうん、
なんかあの変に元気づけられたりとかさ、うんうん、ポジティブな方向に持っていくんじゃなくて、なんかもう本当に絶望してるんだけど、でも自分のなんか人生はそこに あっちゃうみたいな、
うんうん、
そうだから彼女の本読んでて、このあのね風の習慣も本当になんかちょっと救われた感じがあった、
うんうん、ね、本読むのどっかにの世界に行けていいって言ってたもんね。
そう、うん、なんか SNS とかがもうなんか辛すぎて、
うん、
ちょっと見れなかったのね、うん、普通に気持ち悪かったのもあるんだけど、うんうん、そうでも 本読んでてすごい心が楽になってよかった、
うん、何よりだ。
はい、なんかみんなごめん誕生日のさ回どんな感じかなって聞いたらさ
いやまあ、 あの怖いっていうお話とね、あの生きるのは大変っていう話と、
本当に今私は多分なんか自信がないとかでもないんだよな、なんかそうなんかすごい、そうだ、ね、あの
いや分かるよ、
恐怖を肯定してる状態みたいな感じ。
そうだね、
うん、
でしかも自分を救うのは自分しかいないって思ってるっていう、
うん、
ところだよね。
本当にそう、なんかいろんなことを本当に受け入れなきゃいけなくて、
うん、
でなんて言うんだろう、なんですかね本当、なんていうの、ありのままみたいな、なんか美しいとかそういうことじゃなくて、なんかもう本当に、うん、もうちょっといろんなことをちゃんと受け入れて、なんかこうどんどんシンプルにして生きていかないとなみたいな感じですね、
うん、
まあ、29歳そんな感じでスタートしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
健康
とにかく、うん、そう、この番組をねやっぱ1年も続けられたのも、
うん、
やっぱ聞いてくれてるみんなの存在がなかったらさ、
うん、
うちらも続けたいと思えなかったじゃん、
まあ、そうだね、
どうなんのって思って1年前ね、うん、やってみたけど
自分も星がこんなに楽しみになると思ってなかったあの時
そうだよね、うん、いつも星ありがとう
とか言ってた。
そうだからなんかみんなのお便りとかさ本当に励みになるしさ、
うん、
あのストーリーでさメッセージくれたりとか、すごい DM でもねなんか急にあのお礼を伝えてくれる子とかすごいいるの、
うんうん、
すごい嬉しいんだよね、そういうの。
なんかありがたいね。
そう、うん、だからこういう話もさ、
うん、
本当に一人だったらさどこに向けてこぼせばいいかわからない話じゃん、
うん、
なんかとにかく全部怖いみたいなさ
どうしたのってなるよねあんたどうしたのってなるけど、
そう、なんか急に友達にさ話すような話でもないのよ私の中で、これって、うんうん、ねえねえ聞いてみたいな。でもなんかこういう場、
うん、
ポッドキャストとかではねなんか話せるんだよね、不思議と、
うん、まあそうね、そうかもね。
そうだからみんなありがとう。
でもさいいよね、その結果をどうこうとかさ、うん、その話励まそうとかじゃなくてさ、うん、とりあえず話すっていうところが目的にあるじゃん、ポッドキャストって。
うちらのな
そうもちろんってなった時にさいいんだろうなと思った。そのすごい緊張状態であるみたいなこととか、うん、すごい今自分怖いっていうタイミングなんですみたいなとか、うん、表明ができる、
ね、あれなのよ。私はやっぱり、うん、SNS、まあ、主にインスタだよね、うん、インスタでしかこう普段自分のやってる活動とか自分の考えてることとか発信しないじゃん、
うんうん、
でさ私にとってインスタはそののフィードとかってめっちゃこだわりあるから、うん、見え方とか、
そう、ね、うん、
そう
ギャラリーだもんね。
ギャラリーだからね、
うん、
ギャラリーだからやっぱ自分の意思で、うん、あのかっこよくしたいなって思うのね。
いやいいよ、 そうであって、
そう。でもそうするとさ、やっぱ私のダメダメな部分とか、こういう怖い怖い部分は、
うんうん、
なかなか伝わらないと思ってて、
あ
じゃん、
うん、あの絵文字とか顔文字とか見て、うん、ハッピーな野郎だなと思われてると思う。
そうでしょ、
うん、
で怖いとかさ、本当怖いとかさ、うん、コラボとかもさ、わかんない、なんか依頼とかすんのとか怖いとかさ、いちいち書かないしね。
まあそうだね、
そう、あのコラボさせていただきました、めっちゃ怖かったですとかさ、うんうん、言わないけど。
でもなんか最悪それ、めっちゃ怖かったですわ、もうダメすぎ
とかさ、あのさ、ファッションとかもさ、たまにさ、うんうん、載せるじゃん、うん、PR とかでさ、お洋服いただいたりして載せたりするけど、普段からそういうかっこいい格好してるわけじゃないのよ、
うん、
私。
インスタライブ見た子知ってんじゃない？
インスタライブ見た子分かるでしょ。私なんか森柄のさ、ダウンとか着て、
え、あの時シナモン着てた？
着てない、あの時は。
あの時は着てないか。
シナモンのさ、パジャマ着て、森柄のダウンベスト着て、あの白熊さん柄のお布団巻いてんのね。
すごいよ、
四六時中、
うん、
で普段あれなのね。でも PR とか言ってた、ハッシュタグつけてさ、なんかファッションの写真とか上げてさ、それにさ、なんかいいねとかがめちゃめちゃ来たりすると、うん、嬉しいんだけど、
うんうん、
それは私の本当にもう一側面だけであって、
うんうんうん、
私何ホール、私ホール春ではないよっていうのをめっちゃ思ってんの、うんうん、
あ、
だからみんなも私のインスタ見てさ、なんかリア充だなみたいな思うかもしれないんだけど、うん、なんかでもこれを聞いてくれてるみんなたちには、うん、私のなんかそうじゃない側面でつながっていたいなっていう気持ちがすごいあるの、うん、だからこの番組はすごい、うん、私にとってすごい大事な場所、
うん、
まあ、なんか超他人とかにはさ、どう見られてるかとか、まあ知らんのよ結局。
あ、まあそうだね、
まあ、知らんって思うの、うん、なんか言われても、
うん、
でもなんかリスナーにはそう思われたくないっていうのめっちゃある私。
ああ、そう、
うん、
いいね、
うん、
うん、
それはなんかここまでいろんなものをシェアしてきて、うん、やっぱ私のなんか人生みたいなことをさ言ってたかもしれないけど、ポッドキャストでも、うんうんうん、なんかそこまでやっぱりさらけ出してる気持ちでやってるから、なんか それをこう聞いてくれてる人たちにはなんか、うんうん、あのそう、なんだろうね、そっちの私を見てほしいなって思うかも、
うんうんうん、
まあ、もちろんインスタも見てほしいんだけど。
そうだよね。いいじゃん。
そう、う
ん、
っていう、だからいつも本当これをやれてて私はすごくハッピーだなっていう話をしたかったです今日は。
あ、はい、1周年おめでとうございます、はい、ありがとうございます。
2年目もよろしくね。
やばい、2年目だって。いやでも思ったの、1周年って今しかないじゃんって思った、うん、すごいなって思った。
何でも初めて、
うんうん、今しかないっつって。え、てかあのシナモンのパジャマ、私多分去年の誕生日にあげたやつだよね。
そうだね、
やばいね、
洗った方がいいよね。
そうだね、洗った方がいいかもしれないね。でも気持ちよさがずっと続いてるみたいで、うん、嬉しいです、うん、
めっちゃ気持ちいい、かわいいし、
何よりだわ、
あ、みんなありがとう、本当なんか今日もめっちゃ長くなっちゃった、長くなっちゃったよね。
まあそうだね、結構喋ったかもしれない、
うん、なんか今日本当に結構なんか今までで一番ぐらい私今の本当自分の素の状態みたいなのを話してる気がする。
そう、偽りのない29歳春さんの等身大トークだったということだね。
うん、マジでそう、なんか別にいつも偽ってるとかではないんだけど。
ごめんごめんごめん、でも私が悪かった、その言葉。私が悪かったです、すみません。
そう、でも、はい、やっぱゲストとか来るとさ、あのちゃんとしなきゃみたいな、ね、めっちゃ思うし、
うん、まああとだって1年前の多分聞いたら分かると思うんだけどさ、ノートにだってあんた台本台本書いてたわけじゃん。この勢いでこの順番でとかさ、
いや、そうそうそう、
この話をしてミヤが適当に喋ってで私はこっちに連れてくんだみたいなマップがあったわけだから。
いやでもね、いや反省してる、それも やりたいなと思って。
そうだよね、
別にそういう話も
それを、うん、しないことがいいとかいうことじゃないからね、
うん、ごめんね、ちょっとマジで聞き苦しいよね、さっきからなんか
咳
ゼロゼロ言ったりさ。
ごめんね、病み上がりなんだ、許して、うん、そう、でも風邪ひいてる人もすごい多いと思うの、私、うん、本当にさ具合悪くなってさ1週間ぐらい寝込んで家の中にずっといたから、
うん、
本当記憶ないのね。
家が菌だらけだよね今。
やめてよ、汚ねえな。いや、そう、普通にオフィス久しぶりに来てさ、え、浦島太郎みたいな気持ちになったの。
わかる、
植物は枯れてるしさ、なんかもう食べたはずのクッキーみたいなとこ置いてあってさ、え、 1ヶ月ぐらい経ったみたいな気持ちになって、
それでいうとさ、ミエさ、あの具合悪くなったじゃん、うん、でオフィス来なくなったじゃん、うん、で私としたオフィスに来た日にさ、うん、なんかミエがさ前に食べたさ、なんか赤い汁みたいなさ、ラーメンの
怖
汁みたいな、
カビてなかった、
めっちゃカビてたの、
やば怖しかもなんで私それ食べたままにしてたんだろう、
多分終電とかになっちゃったんだ、
あそうだね、急に帰んなきゃいけなくなったの、
そうそうそうそうそう、いやあれを私はなんかあの片付けないで帰ろうとしてたのね、うん、であっと思って片付けたのあれ片付けてなくて、ほら今日初オフィスだったらマジでやばかったと思った、
やばいね、ナウシカみたいになってたかも、ここが
マジキモかったと思う、
うわ最悪、本当ありがとう、片付けてくれて、
うん、大丈夫ありがとう、はい、まあ、というわけでごめんね、
うん、
こんな感じで今週、はい、終わらせたいかなって思ってます、
うん、突然終わりになりますけど
はい、
1周年、
はい、みんないつもありがとう、
待って待って、お知らせお知らせ、
あ待って待って、そうだ、
危ない危ない、忘れるとこだった、
はい、あの、はい、今日無事にですね、あのパムさんとのコラボの第2弾が発表、
うん、
発表発売に、発売です、なりまして、
なりまして、
もうすでにねゲットしてくれた方も、
うん、
あのいらっしゃると思うんですけど、はい、本当にありがとうございます、
ありがとうございます、
本当にねこれもねもう売れるのかなって不安で不安で仕方なかったんですけれども、
笑っちゃって笑っちゃっていい加減にしなさいよ、売り切れてるからってそうなんです、もう皆さん売り切れのアイテムも出ておりましてね、
はい、続出しておりまして、今多分あのニット、うん、
ニット
ニットは、うん、もう真夜中のねカラーがまだ、
そうだよね、
ありますよ、
もうね多分ねリスナーでももう買った人が多いと思うんだ、
うん、
結構ね、うん、気になってた人で言ったらもう買ってる人が多分多いと思うんだけど、うん、真夜中ね迷って買わなかった人、やっぱ迷ってとか言っちゃった、うん、買わなかった人絶対似合うからねって、
あのねこれすごい不思議なんだけど、
うん、
ポップアップね、
うん、
したじゃん、
うん、
渋谷パルコで
したね、
でその時にみんないろんなあのアイテム試着してくれたじゃん、
うん、
で試着して良かったってなって買ってくれたのが一番多かったのが真夜中だったよね、
確かに、あんた今着てんじゃん、
うん、真夜中着てる、
かわいい、
かわいいよね、なんか馴染みが良くて、うん、このニットの色の切り替えがされてる部分のねそのつなぎ目が白なのね、
うんうん、
だからあの白いトップスとか下に仕込むとめちゃめちゃ可愛くて、
うん、
なんか馴染みがすごい良いから、実は試着してねこれだってなる人が一番多いんだけど、やっぱオンラインだとね全然あの反応が違うというか、
そうだ ね,
ね赤がすごい出てたりとか ね,
ね
して私たちも見て楽しんでるんですけど、
可愛いよねあれね、
あのシースルートップスもぜひ、
はい、
シースルートップス本当に可愛いんだから、みんな
カズヨシの絵、
はい、パピーの絵がね、
はい、カズヨ
シさんの絵、トップスになってまし て,
って、はい、ねえ、いやそうで、ポップアップもね実はあの私たちがお店にいるっていうそのポップアップ自体は12日だけだったんですけど、
うん、
3月14日までお店自体はね、はい、和義さんの作品も飾ってハルパもコラボの内装になっておりますので、
はい、
ぜひ渋谷にね立ち寄っている時はパルコの4階に行って、
うん、
あパムここだと思って見に行っていただけたら、
はい、あの私のお父さんの絵も販売してるんですよ、
うん、そうなんですよ、
そうで結構ねあの、まあ、私が少しね、
うん、
みんなが手に取りやすい価格でお願いしたいですということを、う
ん、パピーにね、
はい、言ったので、
うん、
まあその普段より割とお求めやすい価格にね、
うんうん、
絵もなっておりますので、
うん、
そう友達たちがさなんかお家に飾る絵を選んでくださったりとかして、
はい、
なんか初めての気持ちになった。
あでもそうだよね、
なんかなんて言うんだろうね、コラボのアイテムとか出させてもらってそれがこう販売して、
うん、
その友達たち買ってくれたりするっていう経験はあるけど、うん、なんかこう自分のお父さんの作品をお友達が買ってくれる、
うん、
でその友達のお家に飾られるんだって思うとすごい不思議な気持ちになった。
いやそうだね、
うん、
すごいなって思うの。
うん、なんか今まではやっぱ私は本当に子供の頃から自分のお父さんが絵を描いてる姿しか見てなくて、うん、家に父ちゃんの作品があるのってマジで当たり前だったね、
うんうん、
なんでこんなにあるんだろうくらいに思ってたの。なんかいっぱいあって
うん、うん、
でもその空間に絵があるみたいなのってすごい好きだったのね、うん、でなんか その実は絵があるとすごい空間っていいなみたいなのを、
うん、
友達が自分家でなんか実践してくれるじゃないけどさ、
うんうんうん、
それが飾られるっていう想像するとなんかわーってなる。
そうだね、
うん、
嬉しいね。
嬉しい、
うん、私も和義さんの絵が似合う家が欲しいって思いながら作品ずっと見てでかい家に住みたいなって思ったね。
うちのお父さんの作品結構でっかいのが多いんですけど、
てかまあでっかいのを飾りたいわけよこっちは。
わかるよ。
てか私はね、
うん、
みんなは分かんないけどこっちはとか言ったけど、うん、私はでかい作品飾りたいよな、うんうんうん、でかい壁にとかさ。
そうだね。
自然光が入るけど程よい天井の高さの家、うん、どこかなって思ってる、
うん、そうだよね、
うん、
そう。いやなんかねでも本当にみんな買ってくれた作品のサイズとかも結構バラバラで。
そうだね。
そう、そのリソグラフと油絵の絵どっちもあるんだけど、うんうん、なんかそれも結構バラバラだったりして、
うん、
あこの人こういう絵に惹かれるんだとかさ、
うんうん、
なんかそういうのもすごい面白かった。
そうだね、
うん、
リンク貼っとこうか。
確かにね、
概要欄に、うん、あのパルコね行かれる方もいると思うし実物見てもらうのが一番いいって思ってる写真の数々になっちゃってるんですけどあのでも問い合わせいただけたらこちらも対応できればと思いますので、うん、あのちょっと欲しいかもって方はね遠方の方でもぜひ見てほしいなと思うので、うん、概要欄にリンク貼りますので、うん、
ぜひ
見てください、
はい、
ということと、
はい、
じゃあハルパムコラボの話これでおしまい、
はい
はい、先ほどハルさんがねあの29歳 の, あの今のお気持ちというものを話しながらリスナーとはつながっていきたいって話皆さんしてましたね。
あうん
うんあうんしてましたけど、あの編集長たっての希望で、うん、あのディスコードというね、
はい、
ものをやってみることにしましたの。イエーイ、
イエーイ。え本当にちょっとディスコード分かってなさすぎて
分かる。ちょっと不安はある
よ、ね、ちょっと不安かなりあるね。
あのお手柔らかにお願いします皆さん、
うん、
っていうのはあるんですけど、でディスコードって何っていう方のためにあの私が何も見ずに今適当に喋りながらお話しするとあの皆さんと交流するためにあのそういうね、
うん、
何そういうシステムを導入しますの。
そうなんかアプリだよね、
うん、
なんかやっぱファンコミュニティを活性化するためのアプリみたいな、うん、なんかみんなでいろんなスレッド立てて、
うん、
そこでそのトピックについてなんかおしゃべりしたりとか情報共有できるらしくて、そ
う、
で私のパートナーのさタイタンがさもうディスコードやった方がいいよってすごい言ってくれたのね、うん、またしても、
うん、でも私忘れないでほしい、うん、タイタンにポッドキャスト吹き込んだのは、ね、お春が先だから、お春が先に始めてマークもやってみたらってなって、やってみようかなってなって始めて、でその後おはるが一旦やめて、うん、なんか向こうがえおはるもやればみたいな感じになってそうかなってなって謙虚な二人がそういうことになってるだけだから、おはるがやったんだよ、は
い、らしいです。
そうです。まあそんなことはいいんですけど、そうでもディスコードやったらってなんか考えてたのずっと。あのインスタのさチャンネルとかもあるじゃん、
うん、
あれもやってもいいかなって思ったんだけど、あれはやっぱあのスタンプでしかこう反応ができないんだよね多分。
返信できないってことか。
そうだから全員を招待しないといけなくて、なんかそれの多分システムがないから、
うん、
それはあんまり良くないなって思ってて。
そうね、なんかインスタのサブスクとかでもないしね、なんかそういうことでもない気がするし、
じゃなくてリスナー一人一人が発言ができるとか、
うん、
こうですああですとか、
うん、
なんかねうちらとねコミュニティ違うコミュニケーションを取ってっていうよりはリスナー同士も交流ができたらいいなってうちらが思ってんの。
うん、そうだね。
そう
なんかやっぱりその地方とか行った時にさ、
うん、
その聞いてる人、
うんうん、
リスナーが近くにいるかも分かんないし、
うん、
でもなんか いたら楽しいなみたいな、うんうん、そういうつながりっていう声は聞いたことあるの、
うん、てかさイベントに来てくれた子がたまたまさ同じ土地から来てたとかあったりしたじゃん過去に。
そうだね、うん、
えあなたはどこどこなんですか、
うんうんうん、
え私どこどこですみたいな、みたいなのとかを見てて、うん、って嬉しいねって思うの。別に会ったりとかしなくていいと思うんだけど、うん、もうなんかさ、
うん、
もしかしたら別にディスコード内で出会わなくてもイベントでちょっと会ってディスコードやってますかみたいなのとこから始まるかもしれないし何が
始まりをうちらが作ろうとしてる、
うん、えそうでもそれだったらいいなって思ってるとか、うんうん、なんか情報交換したりとかさ、
うん、
なんかうちらも本の紹介とか映画とかさ、うんうんうん、お気に入りの YouTube とかさ音楽とか そうだね、そういう話をなんとなくしてるけど、うん、あんまそういう雑談みたいなのってしてないから、
うん、そうなんだよね。なんかうちらってさ 本当にさマジでさ抽象的な話をずっとしてるじゃん。だから
カルチャー聞いてるねみんなね。
カルチャーの話とかさなんか固有名詞とかマジで出てこないけど面白いのこれ
聞いちゃった。面白いのこれどうなのみんな面白いの。うちら1年もやってきちゃったけど、うん、面白いのって思いなが
ら。だから私はだからゲスト来てくれると安心するわけよ。
あそうだよね、うん、まあ、そこで紹介できるものいっぱいあるもんね。
そうそうそうそうそう。もうさネタがさないのと思うけど、うん、まあ、毎回こうやってベラベラ喋ってるわけだけど、う
ん
う
ん、えでもなんかちょっとあの初心思い出してきた私、うん、あのポッドキャスト始めた時ちゃんとインプット大事にしようって思ってたのね新しいものを見るって
してないだろ。
私まだ映画も 見たい映画5本ぐらいあるからね。終わり。
本も読んでないし
本は読まない読めないそんな感じなんですけど、うん、まあ、とりあえずディスコードのね、招待リンクみたいなの貼っておきますから、うん、それをタップしたら、うん、アプリをダウンロードしますかって言われて
みんな登録から始まるから。私まだやってないからさみんな。
そうだから焦んないでって感じなんだけど、うんうん、あのとにかくお手柔らかに頼みますっていうことと、マナーね、うちら別に特にルールとか設けるつもりないけど、ね、みんなマナーはちゃんとやんなさいよって。
でもなんか自己紹介しようみたいなのとかさ、なんかそういうのもさ、うん、なんかちょっと整えるね。
え整えてよ。見た？
あ、本当？見てない。
あ、そうだ、まだ登録されてないんだ。ちょっとやってみて、う
ん、なんか立ち上がんないわ
頑張れ、うん、はい、ということでそんな感じかな。
はい、今日もいっぱい喋っちゃった
ね。一個もう一個あった。
何？
みんなうちら YouTube 始める3つもあ
るの。これやるやる詐欺すぎる。
やるやる詐欺すぎるんだけど、あのディスコードとかで何が見たいみたいな話とかもしながら緩く続けていこうと思ってんのね。
うん、
だから
なんならさ、もうなんか別に全世界に公開しなくてもいいレベルなんだけど、私感覚的に。
あ、まあわかるわかる。だから別に
ディスコードに貼ってそこでみんなで見るみたいな。
うん、別にそれでもいいよね。
うん、
まあじゃあそんな感じしようかなって思ってるから、みんなディスコード入ってね。
お願いします。なんか適当でごめんね、最後突き放したみたいになっちゃった。
え、嘘、そうかな、うん、うちら激おもだったから私は軽く行こうと思って話してみた。
分かった、うん、ありがとうね。
とにかくはるちゃんお誕生日おめでとう。
ありがとう。みんなもおめでとう
ありがとう
というわけで、はい、今週もね皆さん本当に本当に本当に風邪には気をつけてください、
はい、気をつけてください、
はい、
風邪ひいてる人多いからね。
ね、今風邪ひいてる人はもう本当ゆっくり休んで早く治そうね、うん、
いや、そう、病院にも行ってください、はい、
うん、
発熱外来はお電話をすることをお勧めします、
はい
はい、
ということで、
はい、
じゃあ2年目もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
星もよろしくお願いします。
お願いします。待って、星の付け方分かんない人はマジで DM して教えるからちょんちょんちょんってとこ触ってね、星ってやったらできるから、
はい、はい、というわけで長くなったけど、
うん、
今週も Take me Hiya。 また来週
また来週。バイバイ。
じゃあねー。